西宮文学案内。皆さんご機嫌いかがお過ごしですか。増井孝子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか。ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、西宮文学案内、11月はラストエンペラーの一族と西宮というタイトルで、ナビゲーターに文化プロデューサーの川内篤郎さんをお迎えしてお届けしています。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今日は第4週ということで、皆様からのメールやファックスも頂戴しながら質疑応答も含めてお届けしていこうと思います。ファックスは0798-375514、0798-375514、メールは787@sakura-fm.co.jp でございます。どんどんお送りいただきたいと思います。まあ、今日はその締めくくりとして、激動の歴史を語り伝えてというサブタイトルもついてるわけなんですが、まさにこの激動の歴史を伝えるその生き証人が、まあ、西宮にお住まいということで。
そうですね、本当に。
はい、清朝最後の皇帝、愛新覚羅溥儀、ラストエンペラーですよね、溥儀さんの弟の溥傑さんと、佐賀公爵家から嫁がれた弘さんの次女にあたられる、福永古生さんが、はい、今西宮に住んでらっしゃるということで。ね、
そういうことですね。
これはすごいことなんですが、実はもう早速メールを頂戴しました。妙子さんです。川内先生、増井さん、こんばんは。愛新覚羅一族が西宮にゆかりが深いこともましてや、先週の放送では古生さんがご健在で西宮に在住ということも知らずびっくりでした。私は漢学出身なんですが、これからいろいろな文献を目にする機会は得られるんでしょうか。1回目の放送の時には多分公開していただけるというようなことをおっしゃっていたと思うのですが、いろいろな方の目に触れる機会が増えることを楽しみにしています。これからも放送を楽しみにしていますということでいただきましたが、
ですから市民が、はい、そういう文献とか資料を見たいと、常に声を出すことが大事なんですね。
そうなんですね。
そしたら大学の図書館、博物館に限らず、はい、西宮市民のミュージアムになると思うんですよね。
ねえ、ええ、これ全部、ええ、ほぼ全部と言っていいぐらいを関西学院大学に寄贈なさったんですよね、古生さんがね。ですので、じゃあ我々が声を上げることが大事、
見たい、
ね、見たいって言ったら見せていただけるようになるという。
そうなんですよね。は
あ、まあ一応2015年以降に、まあいろいろこれからその整理をしたり、
調べたり ね、
見せ方とかも考えながらということなんでしょうけれども、まあ2015年以降に一般公開になるだろうということですので、ぜひ楽しみにしたいですね。
はい、
さあ、そしてもう一方、いつもいただいています、天唐シャンさん、どうもありがとうございます。川内篤郎さん、増井孝子さん、こんばんは。今月も毎回知らないことだらけです。映画ラストエンペラーは公開当時、梅田の映画館で見ました。故宮でロケ撮影された壮大で華麗なドラマにただただ圧倒されましたが、まさか西宮市につながるとは思いもよりませんでした。まあ、こういう方多分ね、今月のこの放送を聞きになって、ってびっくりなさってる方多いと思うんですが、実は先週ももう一つつながりに出会えました。22日の金曜日、北口図書館で開かれた市民が語る西宮今昔物語@西北という講演会にお邪魔しました。これは地元の歴史を研究されている市民の方にお話を聞かせていただくという催しで、当日は西宮歴史調査団の入江三郎さんに平安貴族の旅について、当時の交通手段や交通路の事情を交えて貴重なお話を伺いました。で、平安末期、平清盛に徴用された中山忠親という中納言がいたそうです。 忠親は有職故実に通じていたので、清盛はその知識を頼りにしたようです。忠親は清盛に会いに行く途上、しばしば西宮で休息しており、現在の市内、今津野田町で当の清盛と落ち合ったという記録が残されています。で、この中山忠親の江戸時代末期の子孫が中山忠光なんですが、この忠光のひ孫にあたるのが、なんと佐賀浩さんなんだそうです。うん、これ、不潔さんの奥様の浩さん。
そうなんです。
なんですね。
もともと中山三条家っていう家柄でね、はい、佐賀家っていうのは後につけた名前みたいなんですよ。
あの公爵のね、ええ、お家柄ですけれども、ええ、そうですか。それまで平安時代のお話を聞いていたので、まさかラストエンペラーの世界につながるなんて本当びっくりしました。関西学院大学総合博物館の開館心待ちにしています。天からしゃんさんからいただきましたが、追伸、私も日本史の授業は現代から遡っていく方がいいと思います。
なるほど。
ね、あのいつもなんかね、現代が近代から現代が、
もう縄文から始まるでしょ、ね、で結局たどり着かないんで終わっちゃうんで ね、
そうなんですよね。
これ今の中で、あの、はい、中山忠親が清盛に会いに行く途中、西宮今津で落ち合ったと、
はい、
これどういうことかというと、清盛は福原にいるわけですよね、
ええ、
京都ではなくて、
はい、
ですから、京都から神戸の福原行く途中で西宮で落ち合うってこと多いんだけれども、
うん、
これね、いろんな面白いエピソードがありましてね、
はい、
清盛はあの自分の娘を高倉天皇の妃にしましたよね、
ええ、
で安徳天皇はでき孫さんが生まれたので、高倉上皇になりますね、
はい、
でそれは娘婿でしょ、
ええ、
でこれはしょっちゅう福原呼ぶわけですが、
うん、
その時にあの、どういうルートで来るかというと、あの淀川から神崎が入ってくるわけですよ、
ね、
ほうほう、山崎の大門つらい出てきて、
ええ、
で清盛は船でそこまで迎えに行くんですよ、
ね、
あの空船に乗って、
はい、
だから外国の船が入ってきてたんだけど、で川船で来た高倉上皇を自分の向こうにあたる迎えて船乗ろうとするんだけど、
うん、
沖に出たら吹き戻されてしまうんですよね。
え、なんでなんですか。
これは向山おろしっていう、つまり六甲おろしを吹くんですよね、
うん、
うん、風が強いんですよ。それで
昔から六甲おろしは吹いてたんですね。
清盛は船が好きな人だから、はい、
うん、
船で、こっちへね、こう連れてきたいんだけども、それできないので、はい、結局陸路、ずっと天崎の大仏から西宮を通って神戸行くので西宮来てるんですよね、う
ん、はあ。じゃあこれは西宮にそういう史実っていうか、うん、まあ、その場所があるというのは六甲おろしのおかげなんですか、
ね、いやいや、まあ、もちろんそのルートにありますが、陸路で見たら当然なんだけど、
はいはい、
あの海路で行きたい、船で行きたい清盛ですもうやっぱりそう、うん、通らざるを得なかったというね、そういうことなんです。だからあの沿道には、甲子園の岡田神社とか、
はい、
平家ゆかりのいろんなあの社がありますよ。
そうなんですか、うん、ねえ、まさにあの去年の大河ドラマの、ね、うん、清盛は西宮にも本当にゆかりの場所がいっぱいあったわけで、もっともっとなんか西宮にもスポット当ててほしかったななんて思ったりもしたんですけど、
清盛っていうのはやっぱり神戸阪神会にとってものすごく大きな人なんですよね、はい、だからこれはちょっと逆賊みたいに言われてきたのはちょっと兵庫県の人間にとっては残念というかもったいないことなんですけどね。
そうですよね、さてさっきあのお話も出てました六甲おろしなんですけれども、うんうん、まあ、これはあの本当にいろんな史実にも、うん、あのね、記されていますし、そして今回あの、うん、これあのすごい面白い創作舞台というのが、うん、もう間もなくですね、27日の水曜日、兵庫県立芸術文化センターの阪急中ホールで行われるんですが、
明後日ですけどね、
はい
はい、
これは
私が企画したんですが、
はい、
古典芸能に見る六甲おろしというキーワードで、うん、まあ、あの六甲おろしって言葉は近代以降でね、
はい、
向山おろしって言ったわけですけどね、
向山おろし、はい、
でこれはまあだから、もう神宮皇后神話の時代からね、なんかこの大阪湾岸上陸しようとしたら風で吹き戻されるって記述が大変多いんですよね、はい、どうもこれ六甲おろしみたいなんですよね、で小野謡曲の船弁慶とか浄瑠璃の義経三本桜、そういう古典芸能にそのこの六甲おろしと思われる記述が多いので、これにちょっと着目してみた企画なんです、
はい、
で昔の人は自然現象の科学的な解明できませんでしたから、
うん、
まあ、つまり義経と弁慶が西国を落ち延びようとして船でしたらこう吹き戻されると、
はい、
その嵐の中から滅びたはずの平家の亡霊が現れてくるっていう、大体古典芸能はそうなってるんだけど
、はい、
実は六甲おろしなんですよね、
うん、
だからそれに着目して、あさって西宮北口の芸術文化センター中ホールで、
はい、
能の船弁慶と 文楽の吉成三本桜をコラボする、はい、まあ、新しい創作舞台を作ってみたんです。でこれはね、文楽人間は出演するんです、ね、
はい、
吉成も弁慶もね。で伴奏というか音楽は謡曲、能の音楽なんですよ、文楽の義太夫節じゃなくて、
はい、
まあ、そういうコラボなんだけど、これはなぜ意味があるかというとですね、
はい、
文楽の前身は西の宮の九物回しだって言われてるんですよね、
うん、
西の宮神社に仕えた芸能者たちが、NTT の前にありますよね、九物師の像というか、はい、傀儡師の、あれが、まあ、日本の人形芝居のルーツと言われてるんだけども、あの人たちはまだね、三味線が定着して義太夫節なんかできる前から人形を使ってるんで、だから一体どんな音楽とかいうか節回しで人形を使ったかというと、まあ、歌いの七五調だった可能性があるわけですよね。
うん、
つまりその歌いっていうのは中世からありますからね、
はい、
ですから今回歌いの節回しで文楽人形を使うというのは、西の宮の昔の人形芝居というもののイメージを一遍再現してみるという、
結構じゃあこれがルーツだったかもしれないという、
うん、まあまあ一遍、まあ、分からないんでね、
はい、
まあ想像ですけど一遍再現してみようということなんですよ。
で間には、うん、川内先生の、ね、うん、矢野が聞き手になってのいろいろなトークもあったりということで、まあ、阪神館のいろいろな芸の風土、うん、こういったものも語られるということで、
出演は能、まあの方は梅若元則さんってこれ西宮大臣の音楽師の方ですし、
はい、
それから芦屋お住まいの吉田和夫さん人形使いの方とか、まあ、全部出演者も阪神館の人ばっかりなので、はい、まあ、本当に地元の舞台だと思って、
はい、
ただねこれみんな企画面白いって言ってくれるんですよ、
はい、
古典芸能の見る六甲おろしだからってタイガースファンが来てくれるってもんでもないのでねチケットまで売れ残っております、ね、
ぜひお出かけいただきたいと思います、うん、会場が午後6時開演は6時半、うん、11月27日の水曜日、芸文の阪急中ホールでございます。入場料は3500円でございますので、どうぞお出かけください、はい、というわけで阪神ファンにも来てほしいなという思いを込めて、うん、じゃあ六甲おろしかけましょうか。はい、はい、唐渡り吉典さんでどうぞ。六甲おろし、今日はフルコーラスで唐渡り吉典さんの歌でお届けしました。いやいや、まあ本当に我々にとっては六甲おろしってこれからね、だんだん寒くなってくるともう嫌やなという季節になるわけですけれどもね、うん、
私はまあ紅葉学院の高校出てますのでね、
はい、
当時今の紅葉園暗く園の山の上じゃなくて、
はい、
甲子園球場の真横でしたからね、それからまだ43号線の上の高速道路が完成してませんでしたから、
はい、
本当球場の真横でしたよね。
じゃあもう遮るものもなくガーッと降りてきた風が、もう真正面から来たみたいな感じですか。
だから歓声が聞こえてきました。
ああ、
文化祭の飾り付けなんか遅くなるとね。
でも阪神ファンの方は多かったってことはないんですかね、うん、どうなんでしょうか、ね、
若干巨人ファンの多いねあの時代でもそうでしたよ
そうなんですか、うん、いやいや、さあその、うん、ね、阪神甲子園球場にも、まあ、ほど近いところに、うん、今年でというか今月お届けしてきました、ラストエンペラーの一族の、ね、方が福永小生さんがお住まいということなんでございますけれども、まあ、本当にびっくりしましたっていう話は、うん、今なんつうかまあご紹介しましたけれども、それ以外にも、放送聞いて初めて知ったわっていう声がね、うん、いろいろ上がってるんですけれども、川内先生は対談なさったんですよね、はい、この夏に、
5月の連休に、
あ、そうなんですか、
対談しまして、それはね、あんまりね、見せ物にしてもいけませんのでね、
はい、
遠慮してたんですが、展覧会の会場にお越しくださって、でちょっと皆さんの前どうですかって言ったら、うん、話していただいてラッキーだったんですけどね。
そうなんですか、
予定はしていなかったんですけれどもね、で、まあ、ラストエンペラー溥儀のエピソードとかいろいろ語っていただきましたけれどもね、
は
い、なんか非常にお茶目な人だったみたいです。
溥儀さんがおじさまに当たられるわけですものね。
そうそう、だからお話聞いてると、まあ、どう見てもその政治とか軍事とかに向いてる人では思えないですよね、うん、お父さんもそうでしょうけどね、うん、まあ、だから歴史に翻弄された、うん、ある意味で気の毒な人ですね、
ね、やっぱり今日のタイトル、その激動の歴史を、うん、まあ、語り伝えてらっしゃる方が、うん、ある意味福永小生さんでいらっしゃるわけですし、うん、その、ね、溥儀さん、それから溥傑さん、そして弘さんのいろいろなそのゆかりの写真ですとか、うん、書いたものとかいろいろお手紙的なものとかも、
ね、
全部関西学院の大学に寄贈なさったと。
そうなんですね、 まあ、なかなかね整理も大変でしょうけど、でも非常に貴重なものをいただいたので、ぜひ西宮市民も、市民の宝だと思って、ね、興味を持っていただきたいんですけどね。
そうですよね。でも本当にラストエンペラーという映画は1987年、ベルナルド・ベルトルッチが監督して、本当に故宮でさっき山からシャンさんも書いてらっしゃいましたけれども、ロケをしたということで、これはもう本当になかなか許されなかったんですよね、そこでのロケは。
実際映画もよくできてましたね、はい、非常に良かったですよね。
ねえ、再び太鼓ですとメールが届きました。くぐく座の話、六甲おろしの話、とっても面白かったです。西宮って本当に奥が深いですね、水曜日仕事で行けそうにありません。残念。後で知る機会ってありませんか、ということなんですが。
そう、まあ、評判良ければ ね再演しますけどね。実験的なもんですからね、
でもついこの間も、門戸薬人でいろいろと親になったりとか、
薬人文楽っていうね、まあ、そこ人形供養なさってるから、それだったら、まあ、人形芝居、もうちょっと持っていけないかなと思ってお願いしたんですけど、たくさん人を来ていただいてね。
そうですか。
あそこ眺めがいいでしょ、高台にあって、だからなかなか雰囲気も面白かったですね。
そうなんですか。川内敦郎さんはご存知のように文化プロデューサーとしてもう本当にご活躍中、いろんなことを仕掛けていらっしゃるわけなんですけど、
掛け合わせのは好きなんですけどね。
さあ、このラストエンペラーもまた何か新しいこうね、発想でまた我々に身近なものとしてこう語り伝えてくださるんじゃないか。
もちろんね、テレビドラマなんかで常盤貴子さんお出になったものとか、いろいろあるんですけれども、こういうふうにもう一回電気が出てね、注目を浴びるとまた新しくドラマになるとか、例えば演劇、宝塚劇で一回やってるんですけどね。
そうなんですね。
日向香織さんがやってますが、普通に演劇としてもう一回作ることできますよね、十分ね。それからもう一度映画化することも可能だろうし、やっぱりその物語の再生産というか、で今度は、ある程度西の夢あって意識した物語を作っても面白いですよね、そういう意味ではね。
それに今回その小生さんが寄贈なさったものの中からまたちょっと隠されてたエピソードだったりとか、いろんなお人柄とかもまた新たな発見みたいなのがありそうですね。
例えばね、私がプロデューサーならね、旧満州国の話ですね、これね。満州国でアナウンサーしてた有名人がいるんですよ、森重久弥ですよ、戦争中。
そうなんですか。
だからちょうどその満州国があった時、つまり不義や不潔の時代に、その満州の奥地でアナウンサーやってたのは森重久弥、甲子園育ちの森重久弥でしょ。
そうですよね。
だから、全部話繋がってくるんですよ。
また繋がりましたね。
例えば森重って大物芸能人ですから、森重の見た昭和史みたいな感じのドラマにしたら、いろんなものそこに入ってきますよね。でその満州鉄道満鉄での駅のホームで不潔さんを見たって言ってるのは森光子なんですよ。電気に書いてるんです、ちゃんと自助伝に。
そうなんですか。
森光子も戦後に住んでましたから、そういう森重が語り部でこう昭和史を語る中にね、西宮のエピソードいっぱい入れていくとか、そういう私がプロデューサーならそういうこと考えますね。そういうこと考えるの一番好きなので。
いや、これ夢が広がりますね。でもそうやっていろんな人がこう書き留めていたものとか、例えばメモであったりとか日記であったりとかっていうことから、いろんな構成層が分かってくる、事実が分かってくるという点では、山からしゃんさんがメールでくださったね、中山忠親という中納言というね、平清盛に重用されたっていう方なんですけども、この方がなんか日記を書いてらして、そこにはなんかすごいことが書いてあったらしいですね。
要するに福原で、日記を書いてるわけですけれども、当時公家みんな京都と福原と両方家持ってましたから、だってあそこ高台なんですよね、JR 神戸駅のちょっと北の方の、だから海がよく見えるんだけど、そこで西宮の方から船団っていうか船渡をやってきてるっていうね、記録があるんですよ。
ということは西宮の江別さんの、
三宮参り風祭りっていうんだけど、今も復活しましたよね。
しましたね、
震災の後に、海上船渡業、あれはやっぱ来てるんです、ちゃんと。
それがちゃんと書き記されて、
あれ和田岬まで行きますから、だから清盛の時代から間違いなくあったってことが分かるんですよね。だからお金や建物もなかったからよく見えたんでしょうね。
なるほどね。
面白いですよね、すごく。
でもそういう由緒あるその船渡魚がまたね、こうやって
震災期に復活したでしょ、
されたってこと
は、ね、で私はね、私の野心はですね、 三大パレードだと思ってるんですよ。陸のパレードで一番有名なのは、まあ、祇園祭り巡行ですよね。
ああ山鉾の、
うん、それから川のパレードって天神祭りですよ。ああそれから吸ったようなもんですよね。で海のパレード、これがその西宮神社の海上船渡御、
はあ、
これを三大渡御ね。というふうに言って、なぜ三大って言ったら定着するんです。
あ三大祭りとかね、はい、よく言いますよね。
三大役人ね、大体そうなんですよ。でね、そのまあちょっとこれで言うと神戸市の悪口になっちゃうけどね、やっぱりサンバの祭りではちょっとねちょっとやっぱり三大にちょっと入らないと思うんですね。
まあ、あのちょっと歴史的なものからしてもやっぱもうちょっと古からあったものがっていうものの方が、う
ん、あれもね実は最近清盛のパレードとか南光さんと出てるんですよ。だけどあまりにもねマスコミのイメージでねサンバが出過ぎてるんでね、
あ
ちょっとそれは外国の真似じゃないかと言われちゃうので、はい、そういう意味ではこう、まあ、西宮と神戸両方で回ってるんだから、
うん、
両方セットで考えてこの海上船渡御、
はい、
これは三大渡御ってしたらいいと思いますけどね。
なるほどね、さすが文化プロデューサーは考え張ることがちゃうなという。
いやもう 朝から晩までそんなことばっかり考えてるんですそ, うそうい う, もう陰謀企んでるの一番好きな楽しい時ですから。
でもそうい う, こう広がりの中で本当にそういうことが生まれてきて形になって、うん、まあ、今回のこの、ね、能楽と文学の六甲おろしもそうですけれども、うん、文楽の六甲おろしもそうですけど、うん、やっぱりなんかそうやって形になっていくっていう楽しさっていう、う
ん、もちろんね、あの根も葉もないことやってるんじゃないので、はい、ちゃんとあの歴史的根拠のあることを、それもちょっと構想を膨らましてやってるんで、
はあ、
それも面白いと思って今度の役人文楽がそうだけど面白いと思ってくれる人は割合多かったのでね、満員になりましたよね。
ということはまた次の機会につながっていくと、
うん、であれはねもちろん人形供養やってるからっていうこともあるけどね、僕はね役人文楽という言葉がね、はい、意外に語呂が良かったと思ってるんだけどね。
役人文楽、
うん、なんか分からんけれども、はい、なんかこう口伝え伝わりそうな言葉だった
の、なんかちょっと収まりがいいです
よ
ね。
収まりがね、
いいので
ね、
はいはい、
そういうことも大事ですね、すごく、
はあ、うん、じゃあその川内篤郎さんの頭の中でこのラストエンペラーがどう膨らんでいって、
うん、そうですね、
ね、西宮とどうリンクしていってっていうのもとても楽しみなところですが、
うん、だからまあ今まではそういう方が西宮に移ってこられたり、はい、西宮に資料を収められたりというのは、まあ、まあ引っかかっていったドラマでしたけど、これからはね、はい、やっぱ西宮が自分たちが主役とかあるいは編集する側で、
うん、
何物語をもう一回再構築するというかね、
はい、
そういう中に、まあ、さっき言いました森重さんとかいろんな人も入ってくると思うんですよね。
まあ、でもあのいろんな人の見たその時代みたいなのがこういろいろと積み重なってくると本当に我々がなんか一面だけで知っているそういう激動の時代ではない、まあ裏側とか横からとかっていうのがこう見えるっていうのはすごい楽しみな、
ね、今回あのルテンの子というね、
はい、
あの本を書きになった元岡典香さんは、個性さんがお母さんのヒロさんと、中国からですね命かけて脱出してくるその船に乗り合わせた人を探し、一人生き残ってるのを探し出したらしいですね。91歳の女性ですって。でその人はほとんど一緒に同行した子供が栄養失調の中で亡くなっているので、うん、5歳の個性さんが生き延びたのも奇跡だって言ってたらしいんだけども、やっぱりノンフィクション作家ってすごいね、そういう本当に最後一緒に逃げた人を一人見つけ出してきたらしいんですけどね、うん、
やっぱりそこに真実のなんか重みというか、うん、まあね、パワーというか、それがあるんでしょうかね、
やっぱり現場を見た人を探し出すっていうのはすごいエネルギーでね、
はい、うん、でもやっぱりそれだけだから本当にあのね、その逃避行というかもうその逃げ延びるのが大変だったっていうシーンがいっぱい描かれているそうですけれども、まあ、そこにまた重みが加わってくるということなんでしょう ね、 うね、
これはだけどあの引き上げてきた人はみんなそうですね、さっき中西玲さんが作詞家の、はい、ついに本出されましたよね、命かけの逃避行、
はい、
あの方は今でも後ろに扉がある部屋に座れないっていうんだね、いつでも逃げれるように、
はい、
誰が入ってるか見てるらしいんだね。個性さんも日本帰ってこられて、ね、服のまま寝なくていいって聞いて感動したって言ってたでしょ、
はい、
もう逃げなくてもいいという、だからみんなすごいこと経験してるんですよね。五木ひろゆきさんもついに書きましたよ、みんなね、はい、戦後何十年経ってついにあの逃避行雑誌とかをね、それまであんまり重い記録なんて書けないんですよね。例えばお母さんが襲われたりとかいろんなことがあるでしょ、すごい時代でしたからね。
ね、でもやっとそれがこういろんな言葉でいろんな方から語られるようになって、うんまた我々もそういう時代があったということをねまた、知るわけですけれども、本当に今回はね、いろいろとラストエンペラーのあれこれ、はあっていうようなこともありました。どうも本当にありがとうございました。
はい、
11月のナビゲーターは文化プロデューサーの川内篤郎さんでした。さて来月12月はナビゲーターに作家で文芸ソムリエの土井豊さんをお迎えして西宮北部の文学についてお届けしていきたいと思います。どうぞお楽しみに。西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。